唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠にいます神よ、御子イエス・キリストは私は道であり真理であり命であると言われました。どうかすべての人が主の道を歩み、主の真理を喜び、主の復活の命に預かることができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第130編、お手元の泉のほとりの中面左上のページをご覧ください。詩編第130編。深い淵の底から主よあなたを呼びます。嘆き祈る私の声に、主よあなたが罪をすべて心に留められるなら、しかし許しはあなたのもとにあり、私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ主を待ち望め。主はイスラエルをすべての罪からあがなってくださる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。 アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い天の父なる神様、あなたの恵みは私たちの目の前にあり、あなたの真理の言葉が私たちの道を照らします。あなたの教えを愛しています。魂を潤す泉、命だからです。どうか私たちがいつまでもこの確かな道を歩み、あなたの皆が褒めたたえられますように。今日も天の国、神の義を求めている者たちに、あなたにある平安と幸いを教えお与えください。自分の罪のため悲しむ者たちに、あなたからの慰めをお与えください。その者も真の慰めて、あなたの慰めの子として生きられますように。神様、今年もこの地上に来られた御子主イエス・キリストが十字架につけられた時を覚える受難節を今週迎えます。私たちの教会一人一人をこの世から召し出し、あなたの命の言葉を御子に従うものとしてくださいます。したことを心から感謝いたします。揺るがない道をまっすぐに歩めるこの幸い、また主イエスが偽りなきその命の道を確証してくださった十字架の恵みを感謝いたします。いっそあなたの言葉に耳を傾けていきたいと願います。混じり気のないあなたの言葉が人をいかに生かすものか、いかなる知恵であり命であることか、 人一人心と体を持って知ることができますように。人はあなたの口から出る一つ一つの言葉にあってよって生きるものであることを今より深く知ることができますように。御子が知るあなたへの恐れと愛を私たちも日に日に身につけていき、御子イエスのお姿をよりはっきり見て触れて知ることができますように。私たちの教会をあなたの御言葉を持って教えお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第20章1節から18節です。新約聖書の209ページ上の段です。ヨハネによる福音書第20章1節。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちにはわかりません。そこでペトロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロよりも早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから墓に着いたもう一人の弟子も先に入ってきて、墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのか、と言うとマリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか、私にはわかりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとはわからなかった。 イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方。また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。
杉越祭の子羊がほふられる日に主は十字架で死なれました。午後3時ごろでした。日没になりますと7日間の杉越祭初日となる時でした。この初日には安息日と同様いかなる仕事もしてはなりません。ちょうどその日はまた安息日とも重なっていました。日没まであと 2,3 時間ほどでしょうか。日没を迎えれば主のお体を葬ることができない。先に兵士たちが死んだ主のお体を勝手に処分するようなことがあってはなりません。その時アリマタヤ出身のヨセフがピラトに申し出て主のお体を引き取りました。 ヨセフは急いで十字架のあるゴルゴタまで駆けつけ、十字架の主の手と足とに打ちつけられている大きな釘を抜き、茨の冠を外し、全く動かなくなっている主のお体を慎重に動かし、用意してきた白い雨布で包んだのです。そして墓まで運び、ユダヤ人の習慣に従って葬り、墓に納めました。安息日になる前にすべての葬りが無事終わりました。マタイの福音書によりますと、葬りが終わってもそこを離れず、マグダラのマリアはもう一人のマリアと残り、墓の方を向いて座っていたようです。帰る時間が迫ってきても、悲しみのあまり彼女たちの足取りは重かったのでしょう。今日の聖書箇所はマグダラのマリアの行動から記し始めています。週の初めの日、朝早く、また暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行ったとあります。杉越の祭りの最中の安息日を迎えても、安息も喜びもなく、安息日が終わる朝を待っていたかのように、マリアはまだ暗いうちに主の墓の方に赴きました。ところがマリアが墓について目にしたのは、洞穴の墓の前に置かれた大きな石が取り除けてあった光景でした。マリアはその時、墓の中までも確かめたようです。それで彼女はペテロとヨハネのところへ走っていき、主が墓から取り去られました、どこに置かれているのか私たちには分かりませんと告げたのです。ここでは私たちには分かりませんとあるので、この時墓に行ったのはマグダラのマリアだけではなかったのかもしれません。いずれにせよ、主が取り去られたとのマリアの報告を受け、ペテロとヨハネ二人の弟子も墓まで走っていきました。ヨハネは二人が一緒に走ったが、自分の方がペテロより早く走って先に墓に着いたというのです。誤解されないとは思いますが、ヨハネは今自分が早かったことを前面に表したいわけではありません。前回ローマの兵士がとどめを刺すために槍で脇腹を刺したとき、血と水が出たという他の福音書にはない目撃証言を詳細に記していたとのいたのと同様、走っていた時のその様子まで具体的に記録しつつ、この事実がいかに自分の身に合った事実であるかを見ていない人たちに伝えているのです。そしてさらにその時の詳細を記しています。先に墓について石が取り除けてある墓の中には入らず、身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は、ヨハネは中には入らなかったと。ところが続いてペトロが着き、彼は墓に入り雨布が置いてあるのを見たと。そしてその時の墓の中の様子を、イエスの頭を包んでいった覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあったと詳細を記しています。それから自分も入っていったと。具体的かつ詳細、このヨハネの証言、実際に目撃したと、その様子が強く伝わるものです。ところで、空っぽになった墓に入って丸めてある覆いと雨布が置いてあるのを見ながら、しかしペテロもヨハネ自身もその時はまだイエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を理解していなかったというのです。それゆえに主の復活を確かめて喜びに満ちて帰ったとは伝えていません。二人はマリアが伝えた通り
主が取り去られたとの話を自分の目で確かめて、それで家に帰ったのでした。弟子たちの中でも特にヨハネとペテロは最も愛され、主のすぐそばにいるようにされた人たちです。死んで3日でよみがえるとの話を主から直接その耳でそばで聞いてきたのです。しかし空っぽになった墓を見ても復活されたのだということに至らず、マリアが伝えた通り取り去られたと思っているのです。マリアは主が取り去られたと言いました。主が取り去られた。主のお墓は、主のお体は墓になければならない、墓にないのはおかしい、墓にないのが悲しみであると響くマリアの報告。ヨハネもペテロも当たり前のように取り去られたとしか見ない、全く復活を思いつくことがない、それほど主の弟子の上にでさえ復活はありえない、考えられない、それほど死というものがもたらす現実は絶対変えられないとするこの世界を見るのです。福音は復活を述べ伝えています。死を超える力と死を超えて切り開かれる世界を見るようにと語りかけています。先生、今日の聖書箇所も復活の事実に立ってマリア、ヨハネ、ペテロを通して死を超える力を見ることのないこの世界がいかに異質な世界であるかを見せているのです。主イエスの復活は世に属して死を当たり前に生きるしかない人間のその常識を覆し、新たな世界を見て生きるようにとされた福音です。人に罪が入り込んできてからずっと続いた死の支配、束縛から、それが当たり前ではない世界へとの希望となったのです。神はこの聖なる方の体をも死んだままにしておかれませんでした。そうしてその神のよみがえりの力こそ私たちの希望であると、ご自身を捧げられたことが死んでも生きる道であり、復活であり、命であり、道であることを私たちに確証してくださったのです。そうして主が復活された、その福音を受けた者として、世界の80億人の人たちが死を当たり前にして生きていても、私たちは復活の神の力を当たり前に、それを希望として生きるものであることを心に固く据えていきたいと思います。もう一度テキストに目を向けたいと思います。ペテロとヨハネ二人の弟子は帰り、マグダラのマリアは再び墓の方に来て、空っぽになった墓の前で立って泣いていました。今マリアには主の墓は空っぽであってはならないようです。そこで主の体に最後に乳香を添え、お別れをしなければならないのに、そこにないとは悲しいことでした。彼女は泣きながら身をかがめて墓の中を見たのです。ところで中には二人の人がいる。主の遺体の置いてあった場所に白い衣を着た二人、神の天使でした。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていたのです。しかしこの時天使だと気づかず、天使たちが夫人よ、なぜ泣いているのかと聞くと、マリアは私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりませんと答えたんです。そう答えながら自分の後ろから人の気配を感じ振り向くと、なんとそこに復活の主が立っておられました。しかしマリアはそれが主だと分からなかったのです。主イエスも二人の天使たちのようにマリアに夫人よと呼びかけられました。 正確には女よと呼びかけられたのです。マリアの名前を知らないはずがない。マリアは十字架のそばにまでいるほど主イエスの近くにいた人です。先ほどの天使に対し答えた言葉遣いの中には私の主が取り去られたとあります。私の主がというほどとても近く親しい主への思いが伝わってきます。そして主イエスもこのマグダラのマリアに最初にお姿を現してくださったことを考えても、マリアは主に近く格別としておられるとも思うのです。であるのにここで主はマリアとお呼びになりませんでした。女よと。女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのかと。マリアは後ろに立ってそう言われている主を遠手だと思い、あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください、私があの方を引き取りますとお願いしたのです。取り去られた主、私が引き取りますのでと言ったんです。主はその時マリアと呼びかけられました。いつもの自分にかけられた主のお声だったのでしょう。彼女は振り向いてヘブライ語でラボニーと言ったんです。このラボニーというのは正確には私の先生という言葉です。私の主が取り去られたと言ったマリア、ここでも私の先生と言ったのです。さらに主イエスにすがりついたのでした。その時主はマリアに、私にすがりつくのはよしなさい、まだ父のもとへ登っていないのだからと言われました。どうして主が最初からマリアとお呼びにならず女よと呼びかけられたのか、なんとなく伝わるところではありませんか。十字架の上で主は母マリアにも女よと呼びかけられました。自分が産んだ我が子ではなく、母マリアもこの世の肉による親子関係にとどまっていてはならない。それと同様に、いつまでもこの地上で自分のそばにいてくれる私の主、私の先生という眼差しを超えてみなければならない。それゆえにすがりつくのはよしなさい、まだ父のもとへ登っていないと、いつまでもここに自分のそばにとどまってくださるようにと引き止めるような心のマリアへの応答だったのではないかと思います。天の父がおられる、限られたこの世ではなくその天の父のもとへ行く者、主が取り去られたというこの世に根付いた味方を超え復活の神の力を見るようにと、その天の父のもとへ行く者である、その本来見るべき信仰の眼差しがこの主に示されているのです。それは二人のマリアのみならず、主を愛するすべての弟子たちにも必要な信仰でした。主は、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい、私の父でありあなた方の父である方、また私の神でありあなた方の神である方のところへ私は登ると。マリアをはじめ弟子たちとこの世で目に見える形で共にするということではなく、主は父のもとへ行く、死んだゆえにもはや主に会えない悲しみにあった人たちに、今こうしてまた見えるからこの地上で再び共におられるとの期待を抱く人たちに、再びこの世を去っていかれることを語られました。しかしそれが良いのです。取り去られたということより復活が良いように、それが良いのです。復活は主が再びこの地上で姿を現さなくても生きておられる、生きておられ天の父のもとにおられることを証ししています。あなた方も目に見えるこの世が全てではなく、天の父がおられ復活の命に預かる天の父の国があることを見るようにと、その信仰を促しておられるようです。 皆さん、この世が全てではありません。天の父がおられ、父の国があります。主を復活させられた神がおられ、復活の主が今は父のもとにおられるのです。私たちもいつまでもこの世が続くかのように、私たちの主イエスをこの世に根付いたところから見てはなりません。天の父のもとに行く者として、この地上の命ではなく復活の命に預かる希望に生きる者であることを、福音の最も重要で中心であるこの信仰を礎に固く立って歩んでいきたいのです。主イエスが復活されました。罪のない方が罪人のようになって、人の代わりに死なれました。人の代わりにご自身を捧げられたゆえに、聖なる捧げ物となられたこの方を神は認め、復活させられご自分の右の座につかせたのです。神の御心は、人が生きることを願われたゆえに、御子のようにご自分のもとへ来るようにと、神は御子に死を通らせ復活させられました。一層聖なる主イエスに習い、この世に根付いて生きようとする古い自分を捨て、私たちも自分自身を惜しまず人のために生きていきたい。それで私たちの抱いている復活の希望が確かで揺るぎないものであることを証ししていきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、人が生きることを願われるあなたの御心が、御子の復活にことごとく表されました。どうか私たちも主から受けたように、キリストの御業に生かされ、私たちの抱いている希望が確かで揺るがないものであることを証しするものとして用いられますように。復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝の神では私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安を。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ生まれる方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃいません。はい、それでは報告をいたします。この礼拝の後には12時30分から懇談会があります。教会の方はホールにお集まりください。そして今週の水曜日3月5日から受難節に入ります。レントのご挨拶は今日配布できませんでした。一周遅れるということになりますが、次週に皆様の上差しにイースター献金袋と一緒に配布する予定です。よろしくお願いいたします。そして今日懇談会の後には運営委員会また各小委員会がありますので、各員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。以上報告を終わります。あなたに平和があるように、父が私をお遣わしになったように私もあなた方を遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。